もしもし、テレフォン人生相談です。
こんにちは。
今日はどういうご相談ですか？
私が発達障害なんですよね。兄弟は3兄弟いるのですけど、
はい、
全員そうみたいなんですよね、
はい、
で私の父親がどうもアスペルガー症候群という発達障害みたいで、
はい、
でうちの家族5人いるんですけども、母以外全員発達障害という現実です。
あなたは
一番下です。
一番上お姉さん？
長男です。
ご長男はおいくつ？
31です。
でもう一人
次男です。男です。
ご次男はおいくつ？
30です。
であなたが
29です。
お兄さんたちはもう結婚されてんのかな？
真ん中の方だけしております。
さてですね、発達障害だっていうことをまず最初におっしゃった理由は何？
もう私の場合は計算が全くできないという特色で。
あ、計算っていうのは算数の計算？
はい、もう、はい、基礎からができていなくて、
はい、
レジとかをアルバイトで担当したんですけども、
はい、
全くその話にならないというか、もうゼロが何個あるのかとか、どこで止めていいのかとか、テストとかも今までボロボロで。
例えば指で押さえたりすると分かる？
分かるときと分からないとき
とか。あ、それでも分かんない。
はい。
なるほど。はい。
塾とかも小学校ぐらいのときとか通ってたんですけど、もうお宅のお子さんはもう無理ですとはっきりと断られて、
うん、
もう中学校に入って、家庭教師の先生にも逃げられて、数からは逃げようということで、この国語とか違う教科でやってみたら、うん、まあ、算数ほどではないんですね。
うん。
高校に入ってからも2年生に上がる試験の方でも単位が取れなくてやめちゃって、
うん、
そして数学の先生とかからもですね、個人的に教えてもらったんですけど、すごいこの子はなんでこんなにできない子なんだみたいな感じで、すごいもう嫌な思い出しかないんですね、うん、先生とか学校の先生、塾の先生とか、
はいはい、で
ハローワークさんとか求人情報誌で見てもやはり販売だとかレジだとか、自分がやりたい職業とかなりたいなと思ってもやはり計算とか能力がついてきて、もうそこでもうやめないといけなくて、本当に自分が働きたいところでは働けなくて、ここがいい、家から近いと思ってもレジ担当です、お金は扱いますって言って、もう何回もレジとか今までの仕事で怒られてきた経験があるので、すごいもうトラウマみたいになってるんですよね。で私の方も苦しいんですけれども、一番かわいそうなのが父なんですよね。なぜかというと、自分がアスペルガー症候群発達障害ということを全く認めていないということ、障害のある人とかを偏見というか自分には関わりのない人と思っているみたいで、自分はしっかり何十年と会社で働いて給料ももらって家も建てて、なのにこれがそんなわけないだろうという感じで、病院の方に見てもらいなさいよって母が言ってるんですけど、知らないって言うんですよね。
お父さんがそうじゃないと思ってるのに、
はい、
なぜあなたがアスペルガーだって言い切れてんの？
もう家族もみんな、あ、もう絶対そうだって言って、
ちょっと待って、ちょっと待って。これは診断ついてるわけじゃないのね、じゃあ。
診断はついてないんですけど。
お父さんどんな性格の人？
一日のスケジュールを自分の思っている通りに動かないと気が済まなくて、勝手に怒り出したりしてですね。例えば、私たちが3時から一緒に買い物に行こうとか、スケジュールを立てて目の前で言うんですよ。いや、俺は何時から何時に自分の趣味のもの買いに行くからって。すごい怒るんですよ。いや、さっき言ったでしょ。いや、俺のスケジュールはあるから、それは動かせないって言うんですよ。
みんなで買い物行きましょうっていう決めるときに、
はい、
お父さんはその時間も行こうって思ってるわけでしょ。
言うんですけど、それを私たちの目の前で言わないんですよね。その時は、はい、行こうって、うんってうなずくんですけど、分かってるのに嘘をついてるのか何なのか、もう俺のスケジュールはお前ら知ってるだろ、一日の動き見てるだろうっていう感じで、自分では分かっていても私たちには言わないと分からないよっていうのに、
うん、
なんで知らないんだ、俺の一日を把握してるだろうみたいな感じで、
うん、まず、
私たちが、はい、
なるほど、
とか気分によって態度とか、その会社でもちょっと浮いてるような感じで、その友達も多分いないと思うんですよね。
お父様はちゃんと社会の中で人材としてね、
はい、
出来上がってる方ですよね。
はい、それ がですね、外面とうちの家では全く違うんですよ、ね、
いや、そりゃそうでしょう。
私たちの前では全部吐き出すんですけど、うん、わがままばっかり言うんですけど、外に行くとすごいいい方ですよとか、近所で全然評判が全然違って、
うん、
でもやっぱり同じ発達障害の人とかから見たら、なんか共通するものがあるんですよね。
病名を病院で確定されてるわけじゃないので、ちょっとここでは発達障害だからとかね、アスペルガーだからとかっていう言い方でじゃない、何が問題になってるのかをお聞きしたいのよ。
私のこれからですね、恋人ともし付き合ったとして言った方がいいのか、そして言わなくて黙ったまま、騙したまま結婚とかお付き合いをしていいのか、すごく気になります。
数字については弱いっておっしゃったけど、
はい、
どっかでお仕事とかされてる？
今は休職中なんですけども、うん、まあ、今まで言ったところで全部数字がダメで、ものすごく怒られたりミスを連発しました。
でも仕事はできるのね、しようと思えば。
はい、数字がなければ。
うん。今後社会の中で人材としてね、働く気はあるの？
あ、あります。
あなたに合った就職口を見つけるっていうことも必要よね。
はい、ハローワークとかでそういう窓口にも行ったことがあります。
うん。
その窓口にいて紹介されても、自分が働きたいということはちょっと違うので。
ちょっと待って、でもさ、あなたは自分の数字には弱いっていう部分を知ってるわけじゃない。
はい。
そうするとハローワークでそれは言ってるでしょ。
そういう窓口で一回言ったことはありますけど、
うん、
県庁の方で探す方がメインです。
数字に関わる仕事がしたいの？
やめた方がいいと思ってるんですけど、入って実はこういう作業もありますって言われたことがあって、あ、それだったら数字があるんだったら来なきゃよかったと避けて探してはいるんですよね。
質問と答えが違うんだけど、
すいません。
要するに数字が必要な仕事、一般の仕事がしたいっていうの中のチョイスの中に、
はい、
数字の仕事が入っているっていうことを必要としてんの、あなた。
いえ、
どうしても数字に関わっちゃうような仕事でもそれを探しに行くっていう理由は何？
やっぱり世間の目とかですね、周りの発達障害の人の実際そういう場所で働いて、発達障害という障害の枠があるじゃないですか、
はい、
周りの人がそれでいじめとか差別とかものすごく見てきたから、自分はこんな目には遭いたくないと思って、見てて苦しくなって、私は普通のところがいいと思って逃げてしまうんですね。
なるほど、
はい、
でもさ、一般のところでも数字に関係ないところって結構あるじゃないですか、
はい、
そしたらばハローワークに行った時にもうその数字が出てくるようなところは外してもらうっていうのも話もできるじゃない。
はい、一応そういうのばっかり今探してるんですけど、
うん、
意外と入ってみて普通の健常の方から見て、いや、こんなん簡単でしょみたいに思うものが私にとって実はかなりの計算だったっていう場合があって、
うん、
で、あ、求人には書いてなかったのにと思ったこととか、
自分の方から私は数字が全く苦手ですっていうのは最初に申告してる？
バレない程度に、ちょっと苦手なんですよねぐらいの。
ああ、なるほどね、
はい、
なんでこんな話聞いたかっていうと、今日はですね、三石メソッド主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生に伺ってみたいと思いますが、
はい、
その伺う前にあなたがどういうことにどういうふうな反応するかをお聞きしただけなの。
あ、はい、
うん、先生よろしくお願いします。
あなたのお話を今聞いててね、なんと真面目で気の毒な人だろうかと思いましたよ。私は昔から算数も数学も大っ嫌いでね、
はい、
高校の時に数学の時間になるとね、本当見事に分かんなかったんだけど、分かんなくて良いと思ったの。自分以外の人はみんなできるんだからさ、私ができる必要がないじゃん、
はい、
と私は思ったのね。それとね、私ね、あなたがなんで真面目で気の毒かって思ったかっていうとね、
はい、
いや私苦手なんですって言うって言ったじゃない、
はい、
ダメダメダメだ、足し算もできないって言うもん。私足し算もできないって笑ってるとみんな勘弁してくれるんだよ本当に。それあなたはね、ちょっと冗談も言えないくらい深刻になっちゃってて、それ真面目なんだろうと思うけど、ちょっと苦手でっていうのはね、相当得意な人の謙遜のセリフだから、世の中では。 苦しいことから逃げるっていうのは私は悪いことじゃないと思ってんだけど、
はい、
私高校の時って教科書が有料だったんで、
はい、
数学の教科書買わなかったのね、
はい、
宿題もやらず当然できないから、
はい、
うん、やってもしょうがないしね。あのね、苦しいことから逃げていい口実っていうのはね、楽しいことが倍になるからっていう以外にないと思うんだよ。楽しいことを増やさないで苦しいことから逃げただけだとね、これは苦しいよ、罪悪感もあるから。私思ったんだけど、ハローワークとか言ってるのが間違いじゃないのかな。もし私があなただったら政策の方行くけど、例えば地方には伝統芸能がいっぱいあるじゃん、
はい、
今人手不足、後継者不足の政策の分野があるじゃないですか、
はい、
あちこちこう回ってさ、工房みたいなところ、自分も一人で高められるし、
はい、
創意工夫も勝手にできるし、
はい、
数字なんか知ったこっちゃないし、
はい、
楽しいことでいっぱいあると思うんだよ、
はい、
やったらね、面白いことがたくさんあると思います、
はい、
それはね、楽しみを見つけるっていうことだよ。私の人生どうやって楽しもうかなっていう頭になって探すのが一つ大事。それとね、あなたは自分の人格を規定するときにね、
はい、
発達障害っていうのが なんか中心にあるんですよ、
はい、
それダメですよ。あなたという人格があった中でね、いろんな面があって、例えば発達障害っていうものがあったとしてもさ、真ん中に据えるのがおかしいって。どうしてあなたがそんな風に悩んでるかっていうと、あなたが自分の人格の中心をそれだと思ってるからなんだよ。それとね、お父さんがさ、自分は認めてないってご立派ですよ。65の男がね、発達障害認めて何のメリットあります？うちも建てた。ね？そんなバカなことはない。俺は、お前たちを食わしてるって言ってるわけでしょ？正しいんじゃないですか？
はい。
あのね、頑固な人とかね、気分によって態度が変わる人っていっぱいいるんで、
はい、
うん。それが性格であろうが病気であろうがね。で、友達がいないって、友達がいなくて何が悪いかって話でね。
はい、
私も友達いないですけどね。何の不自由もしなきゃそれでいいわけですよ。それとね、ご次男さんはもう結婚されてるわけですよね。
はい、
家庭があるわけですよ。
はい、
その、あなた、時系も発達障害なんですけどって、あんたに言われる筋合いないし、そうかもしれないけど、そんなの千も二千もある性格のうちの一つじゃないですか、
はい、
そんな一つだけね、妹が飛んで出てさ、実はうちの兄貴はって言う必要ないじゃない、
はい、
それ隠すとかって話じゃないんですよ、
はい、
あなたが自分自身のことをね、
はい、
その発達障害っていう言葉に乗っかって、楽だからね、病名つけられたらね、そこを中心に持ってくるとあなた楽しくないと思う。とにかくね、人の指示を受けなくて済むこととね、自分の世界を広げられることとね、
はい、
それを中心にして自分が自信を持てることと、
はい、
自分の人格の核になりうるようなことを、まだあなた29歳ですよ、
はい、
今から恋人ができるんですよ、
はい、
それより前に一つ持って出会おうよ、
はい、
お分かりいただけましたか、
はい、
自分のないものに固執せずにあるものを伸ばそうよって。
そうだ、
自分の持ってるものって精神的なものも肉体的なものもどっか弱いところは必ずあるけど、それに固執せずに強いとこ伸ばしていきゃいいの。
はい、
まずはちょっと自分の仕事探し先にやってみようか。
はい、
よし、頑張れ頑張れ。
ありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼いたします。